町の話題、さつまいもや稲等を収穫。中川小児童が農作物を通じて経済を学ぶ。農作物の栽培から販売を通じて金融や経済への理解を深める学習が中川小学校で行われており、10月20日にさつまいも、26日にお米の収穫を体験しました。事業には農事組合法人八神毎度営農組合のメンバーが協力し、児童は収穫のコツなどを教わりました。収穫された作物は JA 直売所や公民館祭等で販売。児童は売上金の使い道を話し合い、学校図書の購入やユニセフへの寄付などに活用する予定です。芋掘り、稲刈り、販売をしている様子の写真があります。体操やおしゃべりで地域を元気に。三河地区でミニデイサービス、三三三河開所。11月1日、住民有志による三河地区の地域ミニデイサービス、三三三河がスタートしました。事業は、要支援1、2の人を中心に、三河公民館を拠点に週1回、100歳体操や食事などを行い、介護予防を図るもの。この日は11人が参加し、利用者は手首や足首に重りをつけ、DVD を見ながらスタッフと一緒に体操を楽しみました。町内では三河地区が5地区目となりました。自分たちの地域でも取り組んでみたい人は、役場、福祉介護課、介護保険係、電話 82-1026 までご連絡ください。100歳体操に取り組む利用者たちの写真があります。全国植樹祭の機運醸成を図る。三河小児童が苗木の育成を体験。10月28日、三河小学校の児童が令和6年度に岡山県内で開かれる第74回全国植樹祭の記念イベントで使う苗木の育成体験を行いました。これは、子どもたちに森林や身近な緑の大切さを伝え、植樹祭の開催機運を高めようと、植樹祭岡山県実行委員会が企画。児童らは植樹祭の目的や森林の役割、働きなどについて授業を受け、どんぐりやヒノキ等を育苗箱からポットへ植え替えしました。三河小では今後、イベントでの活用に向けて苗木を栽培する予定です。ポットに苗木を植える三河小の児童たちの写真があります。小田小児童が山の上で干し柿作りを体験。11月14日小田小3年生16人が干し柿の産地山の上地区にある土井農園で干し柿作りを体験しました。これは総合的な学習の時間の一環で、地域の特産品について学ぶことを目的に毎年実施されています。事前学習として、10月25日に土井農園の山部さんが同所を訪れ、干し柿作りの歴史や生産、収穫について授業を行いました。そして当日、児童たちは西条柿の皮をピーラーで丁寧に剥き、ビニール紐でくくって柿干し場に吊るしました。この日作った干し柿は約40日間乾燥させた後、12月下旬に児童のもとへ届けられる予定です。干し柿作りを体験する小田小の児童たちの写真があります。京都荒川化学工業、長有林の保全活動で連携、 植樹活動を実施。11月5日、亀島キャンプ場付近にある松太郎の森と名付けられた長遊林で、荒川化学工業、大阪市の社員が植樹活動を実施しました。町は同社と岡山県が進める企業との共同の森づくり事業において、平成28年に協定を締結。同社は長遊林 4.3 ヘクタールの保全活動に取り組んでおり、この日は赤松の苗を450本、バビショウを25本の計475本植えました。山岡町長と宇根社長が記念植樹を行い、今後の取り組みと提携を確認しました。令和9年3月末までに約1万本の植栽を予定しています。記念植樹する山岡町長と宇根社長の写真があります。小田地区で避難所開設、運営を学ぶ訓練を実施。11月27日、自主防災組織率 100% の小田地区で、避難所の受け入れ体制や感染症対策を学ぶ防災訓練が行われました。地域の実情に合わせた防災体制を構築しようと、小田地区統合自主防災会が訓練を企画。自主防災会や小学校、保育園、民生委員などから約120名が出席し、統合自主防災会、辰間昌司副会長が避難所開設時の役割や業務内容を説明しました。この日は NPO 法人、まちづくり推進機構岡山の徳田京子代表理事が、我が家を守る、地域を守る、と題して講話をしました。風水害や地震等、自宅の危険性をハザードマップで事前に確認することが大事、と話し、防災について自分ごとに考えてと参加者に伝えました。避難所の運営について話す辰間副会長と、防災講話をする徳田代表理事の写真があります。令和4年度、生涯学習の集い、ボヨヨン共和国ファミリーコンサート開催。11月6日、矢影文化センターで、ボヨヨン共和国ファミリーコンサートが開催されました。この日は岡山県出身のミュージシャン、中西敬三さんと歌のお姉さん、足立聖羅さんが出演。NHK 教育テレビ番組のお母さんと一緒でおなじみの人気楽曲を披露し、親子で一緒に楽しみました。終盤には町内のキッズダンスチームがステージに上がり、ボヨヨン行進曲を一緒に歌い踊るなど、コンサートならではの演出と迫力で盛り上がりました。親子で音楽を楽しみ、歌ったり踊ったりしている写真があります。夜行と夜中、生徒たちが SDGs をカードゲームで学ぶ。11月17日、矢影高校2年生探究コース約20人と矢影中学校1年生の約100人が、国連が提唱する SDGs 持続可能な開発目標をカードゲームを通じて学びました。これはそれぞれのカードに書かれた世界的な課題について、AI やリサイクル技術などのアイテムカードを組み合わせてゴールを目指すというもの。生徒たちは柔軟な発想と個性を持ち寄り、課題解決へのアイデアを出し合いました。矢影中の時松海人さんは、SDGs への理解が深まった。考え方次第で、いろんな解決の方法があると分かったと話しました。SDGs をカードゲームで学ぶ夜中夜行の生徒たちの写真があります。 ご寄付ありがとうございます。11月14日、少年を守る母の会から町教育委員会へ押し花で作ったしおり50枚と雑巾を寄贈していただきました。手渡している写真があります。全国大会出場生徒を激励。第50回マーチングバンド全国大会、12月11日埼玉県に出場。倉敷商業高校1年生小塚あゆみさん、矢影。第13回中国語圏高等学校商業教育実技競技大会、11月18日、19日、山口県に出場。笠岡商業高校2年生、杉本正成さん、小田。第26回、中国高等学校囲碁選手権大会。12月26日、27日、山口県に出場。矢影高校囲碁将棋部。JFA U12 ガールズゲーム2022中国大会、12月3日4日山口県に出場。矢影小学校6年生守屋好美さん、矢影。それぞれ激励の写真が載っています。地域おこし協力隊の活動を紹介します。氏名日浦和弘、年齢60歳、出身地徳島県徳島市、趣味特技ドローン撮影、動画編集、国内旅行、バドミントン、手話歴30年。活動場所、矢影フリースペース矢影元気を拠点に町内全域。ドローンを持った写真があります。矢影町で地域おこし協力隊をしている日浦です。住民の皆様にはいつもお世話になりありがとうございます。私は徳島市役所職員として32年間勤務し、早期退職して高知県馬路村で地域おこし協力隊として3年間活動した後、矢影町で令和2年4月から観光振興を目的に個人旅行者向けにツアーを企画実施したり、 SNS を活用した観光 PR などで矢影町の魅力を発信しているところです。矢影町は自然豊かで、矢影本陣をはじめさまざまな魅力がたくさんあり、周辺の人口集中都市から近いなど観光等によるにぎわいづくりには地の利があると思います。しかしながら、今後は対象者を絞ったツアーや、外国人観光客向けなど、新たな観光誘致策を考えていく必要があると考えます。そうした中で、アイデア出しや運営の人手などとして、地域おこし協力隊の活用を幅広く考えていただければと思います。私も地域にとって有効な地域おこし協力隊の活動方法などについて日々研究しているところです。協力隊の任期満了まであと少しとなりましたが、最後までしっかり取り組みたいと思っていますので、皆様よろしくお願いいたします。